カルチャーラジオ歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第7回。今回は小山の表情と家康方東軍の混迷と題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
第7回、小山の表情と家康方東軍の混迷というこの問題を今回お話したいと思います。で、ここでは関ヶ原合戦において、重大な役割を果たしますかの小山の表情というところです。で、小山の表情につきましては、従前、家康に付き従ってきました豊臣家の諸大名が上方におきます反家康闘争の勃発という事態を受けて、家康に味方するか、あるいは三成方に組みするかということの挙手を問うたということで、非常に有名な出来事であります。しかしながら、前回からお話しております通り、三成の挙兵、そして上方におきます反家康闘争というものが一回ではなかった、一つではなかった。第一段階、第二段階というですね、二つの段階からなっていたと。この事態を踏まえたとき、小山の表情というのが、どのような意味を持ってくるのか、この観点から、この家康と豊臣武将とこの小山の表情というものを考えてみたいというふうに思います。この家康の方の今度は動きということになるわけでありますが、上方におきます反乱の兆候はすでに明らかになっておりましたが、家康はそれにかかわらず予定通り7月21日に江戸城を発して会津政党に出陣し、同24日には下野の国小山に到着をしております。この家康一行が率います軍勢は宇都宮城を目指しております。後からまたご話し出しますけれども、会津攻めにあたりましては、家康率います会津政党軍の本隊は白川口から会津に攻め入るということになりますので、白川口を見据えた宇都宮城、これが政党軍の前線本営ということになろうかということで、宇都宮を目指していました。しかしその宇都宮にたどり着きます前の下野の国小山におきまして、家康はそこで軍議を催すことを決断をいたします。すなわち上方の不穏な動静を伝える書状が各方面から相次いで家康のもとに届けられておりましたけれども、家康が伏見城の留守居として残しておりました鳥居元忠が7月18日に発しました使者が、この日小山の陣所に到着し、伏見城が石田方の軍勢によって包囲された旨が使者の口上によって伝えられています。ここで家康は決心し、この7月25日をもって徳川秀忠をはじめ全軍の諸将を小山の陣所に招集し、上方の情勢に関する評議を催します。これは世に名高い小山の表情と呼ばれる関ヶ原合戦の運命を決する非常に重大な会議ということになります。そしてこの会議の焦点は、この会津政党に従軍をしてきました豊臣系の武将たちことに、前回お話しましたその思惑によってではなく義務的な従軍、すなわち街道筋に領地を持つ者たち、すなわち浅野義長、福島正則、池田輝政、田中義政、堀尾忠氏ら、あるいはまた山内勝豊、それらの態度決定が問題となりました。で、彼らのその挙手ということが問題になったわけでありますが、この時に、その豊臣武将たちの兄貴分にあたります福島正則が率先してこの表情において発言し、自分たちは双心なく家康に味方して石田方西軍と戦うという存念を表明をすると、豊臣恩子の武将中の筆頭であります福島が、覚悟を騎士を鮮明にしたことによって、残りの武将、豊臣系の武将たちはためらうことなく揃って家康に忠節を尽くすということを誓約をしたわけであります。そしてさらにこの時、これまた有名なエピソードでありますが、山主和豊は発言を求めて、自分の居城であります遠江の掛川城、これを家康に信条したい、自由に支配されたいということを申して、 そこでもって、並み居る武将たちもですね、いやこれはいかんというわけですね。自分たちも自分の居城を家康に差し上げるということを相次いで表明したために、まあ、こうしまして駿河の沼津城から尾張の清洲城に至る東海道筋のこの城郭が漏接して全て家康の手中に収められたということ。まあ、これは後々の事態を考えますと、家康が関原合戦において勝利を収めた非常にこれは重要な要因ということになりますので、まあ、戦後の恩賞におきまして山主和豊がですね、土佐一国20万石をあてがわれたというのは、まあ、無名なるかなというふうに思われるわけです。さて、その次にこの小山の教授の課題は、この上方挙兵というものを前提にした上で、会津政党を先にすべきか、それとも石田方を打つべきかということが議されるわけでありますが、これもまたもうほぼ論なく会津政党を一旦停止し、直ちに上方に取って返して石田方西軍を叩くと、これを撃滅するということを専務急務とするということに決定をいたします。そして上方への進攻軍は二手に分け、東海道を豊臣系武将と家康の率いる旗本部隊の軍勢が進む、中山道を徳川秀忠の率いる徳川系武将たちが進軍するという、そういう形を取り、両者は美濃近江方面で合流し、しかる後に石田方西軍との決戦に及ぶという、こういう戦略を立てることになります。そこでもって豊臣系武将たちは小山の陣所を引き払い、直ちに東海道を西へ向かい、尾張の国清洲城に集結をする。で、家康は上杉方の対する抑えを監督した後、直ちにその後を追って清洲城に向かうであろうということを表明をするわけであります。しかしながらその後の事態は必ずしもそうはなりませんね。家康は直ちにその後を追って尾張清洲へ向かうであろうと言ったにもかかわらず、家康は江戸城に留まったままですね、動かなくなる。これがその空白の1ヶ月と呼ばれる問題で、なぜ家康はですね清洲に向かわずに江戸に1ヶ月とどまることになったのかという、ここが一つの問題でございます。家康は8月4日に小山の陣所を引き払い、そして5日に江戸城に帰還し、そしてそのまま動くことなく江戸城に滞留すると、こういうことになります。ではなぜそのような事態になったのか、それは実にこの上方挙兵の二段階制という問題とこれは深く関わっているということになろうかというふうに思います。この点を以下この第二項の表情の議論前提の崩壊と東軍の混迷というところでご説明をしたいと思います。すなわち小山の表情において福島正則以下の豊臣系武将たちは打って一丸となって家康に味方し、石田方西軍を撃滅するであろうというふうに制約をした。しかし彼らがその時に抱いていた上方の情勢についての認識はどういうものであったかということが問題です。つまり先ほど上方における挙兵というのはですね、2つに分かれています。第一段階と第二段階のこの2つに分かれていたということがここで問題ということです。小山の表情において家康及び豊臣系武将たちは上方の反家康闘争に関してどこまでの情報を入手したか、そしてどこまでの情報を前提にして従軍の豊臣系武将たちは家康に一致して味方して戦うという態度決定をしていたのかということが問題になります。豊臣系武将たちにとって第一段階を前提として家康に味方するというのと、第二段階をも承知した上で家康に組みして上方の勢力と戦うというのとでは全く意味合いが異なってくるということです。つまり第一段階というのは、反家康闘争の第一段階というのはあくまで石田三成、大谷行部、あるいはまた暗黒寺恵ら、いわゆるその石田党の連中による、まあいわば個人的な戦いである、私的な家康に対する挑戦である。しかし第二段階というのはそうだろう、豊臣奉行衆たちが前面に立ち、そして豊臣公儀の名前をもってする公の戦い、つまり謀反人家康を豊臣公儀の名をもって打つという形を作る。しかも非常立法に対する御中説ということを掲げた上での反家康闘争ということです。そうしますと、その第一段階における反家康闘争と第二段階における反家康闘争では全く話が違う。 そして小山の表情において議論していた時の彼らが抱いていた髪型の情勢認識はどちらだったか、これが問題になってくるかというふうに思います。結論的に申しますと、7月25日に催された小山の表情の時点では、あの家康に対する弾劾状であり宣戦布告状である内府違いの上状は彼らのもとには届いていなかった。三成の挙兵に大阪の豊臣奉行衆らが同調し、秀頼の御為ということを掲げるんですね。この家康を追悼する文書が全国に宣布をされているという事実は知らないままに表情は無用される。家康と従軍の豊臣武将たちは三成と大谷義次ら一部の人間たちによる反家康闘争という認識をもとに議論が進められていたということが導かれることになります。そしてそれを裏付けるのは次の一連の書状によって明らかになります。すなわち家康が大阪の情勢、上方の情勢、豊臣奉行衆たちが三成の挙兵に同調し反家康の弾劾活動を主導しているということを家康が知るのは小山の表情より4日後の7月29日の頃であったということが以下の書状によってわかります。この7月29日付の一つの顕著な書状の一つが家康から黒田甲斐守、これは黒田長政でありますが、それに宛てた書状はこのように書いて、仙道おのぼり以後というのはですね、小山の表情以後上方に向かわれた後、大阪奉行衆別心のよし申し来たり候を間、大阪の奉行衆たちが謀反を企ててきたので重ねて相談せしむべくと存じ候と、ね、ちょっとそこは返り文でちょっと読みづらいでありますが、重ねて相談せしむべくと存じ候と、ころおのぼりゆえその儀なく候、異彩の様子は三座、これは羽柴三左衛門池田輝政のことを指しますが、は三座へ申し渡し候の間、よきよう相談いたされ、いたさるべく候、申し渡し候の間、よきように相談いたさるべく候、なお矢本新御左衛門犬塚平門申すべく候、京京金言というふうに書いています。大阪奉行衆別心ね、これは石田三成の別心じゃないですね。大阪奉行衆三奉行衆たちが謀反を企ててきた、そのために重ねて相談せる、再度それを踏まえて再度協議しなければならないんだけれども、すでにあなたも他の豊臣系武将たちも上方方面へ東海道を登られてしまった、そこでできないで、まあ、自分の婿にあたります池田輝政であります、この池田輝政に対して、まあ、事態のありようと自分の考えを含めておいたので、この池田輝政から今後どう対処すべきかということについて、よくよく聞かれたいと、相談されたいということを述べております。で、この時期を境にしまして、会津攻めに参加しております伊達や最上ら奥羽の諸大名にあった家康の書状にも顕著な違いが現れてまいります。上方奉行衆一同の者、矛盾のよし申しきたりにつきて会津を差し置き、まず上洛せしめ候というふうに書いてます。上方奉行衆一同の者、矛盾のよし、ね、自分に対して、上方奉行衆たちが戦争を仕掛けてきた、ね、戦いを仕掛けてきた、あるいは大阪奉行衆相違につきいったですね、大阪奉行衆たちがですね、前言と違うことを言うてきたというふうな形のことを述べております。これが7月29日を境にしておりますので、おそらくこの7月29日の頃にかの宣戦布告状であります内府違いの上状と、そして三奉行の添え状、ね、家康に対する挑戦状が届けられたもの、つまり上方における情勢が石田三成たち一部の人間ではなくて、大阪奉行衆たちが前面に立って秀頼公の忠説を謳って自分を謀反人扱いした挑戦状を突きつけてきたという、そういう状態だったということが了解をされようかというふうに思います。7月17日付の内府の違いの上状が伝わるまでにですね、約12日間かかったということでありましてですね、まあ、今日ならば携帯電話一つで済む話でありますけれども、まあ、これがその前近代におきます歴史の、まあ、悲哀というでしょうかね、またそれがまた一つの歴史の妙味ということになるわけでありますが、つまりタイムラグ、ね、この時間のズレ、ね、この時間のズレ、情報のズレというものが歴史において多くの思い違い、作戦違い、齟齬というものを引き起こす これが歴史の悲劇であり、またそのまた妙味でもあるわけでありますが、この小山の表情における情報誤認とタイムラグ、ね、これもまた歴史を狂わせた大きなエピソードの一つである。より引いてはですね、これが後々の徳川幕藩体制260年の運命を決するほどに実は重大なそのタイムラグであったということです。つまりそれは豊臣武将たちの行動のありようを極めてそれを決定することになるという意味において、この大山の表情のこの誤差と時間誤差というものの意味合いは非常に重大だったということが言えることです。そしてここで次の問題がここで発生するわけです。豊臣武将も含め家康も含めてありますが、大山の表情において豊臣武将たちは打ち揃って家康に味方すると制約をした。あの制約は有効か無効かというこういう問題になるわけです。今やですね、これはどちらなのかというこの問題、つまり絶対混迷、ね、もう誰もわからない、誰もわからない、ね、彼はどっちだろうか、それはわからない、いやそれどころか自分自身は一体どっちなのか自体がわからないっていうこういう状態です、ね、石田三成が相手ならばそれはもう話は明確です。しかしですね、石田三成の個人的な戦いじゃない、非常に公の忠説ということを謳った豊臣公儀の公の戦いっていう形で家康を打つという時代、大山の表情における家康に対して味方するといったあの制約は有効か無効か、ね、このような状態に彼らは陥ることになる。つまりこれは絶対混迷なんです。誰もこの状況を把握し操作することができない。家康が江戸城に留まってこれから1ヶ月間動かない、ね、これは実にここに由来すると考えるのが主導ではないかというふうに思うわけ。8月5日に江戸城に戻った家康が何故にここから1ヶ月間、つまり9月1日の出陣までですね、1ヶ月間何故に江戸城に留まったのか、つまり空白の1ヶ月間であります。で、これが何故のことであるかということは古来疑問とされてきたところであります。まあ、旧来の説は皆様よく聞かれたことがあるかと思いますが、家康はこの間江戸から全国の諸大名に対して自分に味方することを求める書状を発し続けており、この勧誘戦略のために事実を費やして1ヶ月間の江戸滞留があったというふうな解釈がなされてきました。これは非常によく言われてきた説明の仕方です。で、実際この時期に家康から全国の諸大名に対して、余道を求め勧誘や恩賞の約束を内容とするおびただしい数の書状が発せられていることは事実であります。それゆえにそのような説明見方に根拠はないわけではありません。しかしながら同盟勧誘の書状を作成発給することは認められるもの、それは果たして家康が江戸城に留まってやらねばならないような事柄なのかということが問題であります。前線の清洲城からは家康の速やかな出陣を求める要請が矢継ぎ早に寄せられているにもかかわらず、何故に江戸城に留まってその書状を書いておられればならないのかというのは、これはもう甚だ疑問であります。で、そもそもこの種の書状というのは家康の自筆書状というのはもうごく稀でありまして、そのほとんどが秘書官であります右筆が書き、家康はただその花押というサインのところだけを済ませばよろしい。これは旅中において旅の中においてカゴの中においてですね、旅館においてその種のことがどうしてできないでしょうかということです。つまり書状を書いてるがゆえに江戸城に留まったというのはですね、説明のように見えて実はそれ説明になってない、ね、もっと根本的な問題によって家康は動かない、あるいは動けない状態に陥っていると解さねばならないということです。で、家康が動かないということの理由の一つは背後上杉勢に対する懸念というのは、家康が江戸城を後にして西へ向かうためには会津の上杉勢およびこれと金脈を通じております日立の水戸の佐竹義信たち、これに対する備えを施しておく必要があります。家康が江戸城を出陣した後にこれらの勢力が関東平野に乱入していきます。家康はその東海道においてですね、東西双方からまさにその虚偽業されてしまう恐れがあり、防御の手立てを失ってしまう恐れがあります。そしてさらにこの時不穏な動きは佐竹のみならず、相馬であるとか岩木であるとか山川であるとか田谷で、もうこれらの要するに中小大名たち、中小武将たちにも反家康行動、つまり上杉に予動するという気配が見られる。これらの勢力が上杉の動きに呼応し連動し一丸となって関東平野に集中してきた時には徳川方にとって極めて優しい事態を迎えることになろうか。それゆえにこの背後に対する懸念というのはこれは十分に考えなきゃ。 しかしそのためにその宇都宮城には家康の次男であります結城秀康を守りの総大将として配置、さらには関東方面の戸様譜代大名の持ち次郎、これに連結する形で防衛ラインを形成する、ね、この城と城をつなぐ、まあ、一つ の, そのまるでその万里の長城のようなですね、この防衛線を張り巡らしていく、さらには徳川秀忠の部隊を小山の表情の地も同地に残し、その徳川四国軍の人数を用いて要害を築いてきて万全の体制を構築していくということです。でありますから必ずしもその背後の備えが家康が滞留している原因ということにもならない。家康にとってのやはりこの動けない最大の理由はこの小山の表情における制約というものがですね、これが有効であるのか無効であるのかという、これが混迷状態に入っているというところが一番重要な問題であろうかというふうに思います。豊臣家武将への懸念のところでありますが、まあ、背後に対する懸念ということもあるわけでありますが、防衛ラインというのは非常にこう強固に構築をされているわけでありますから、まあ、それだけをもって家康が1ヶ月も江戸に留まられればならない理由とは見なされない、ね、そこで考えられる別の理由、すなわち家康が尾張清須城に集結している豊臣家武将たちのこの家康に味方するという制約に対して、これを十分に信用しきれてないという事情に他ならない。そしてその問題の根本原因は先ほど述べました小山の表情そのものの混迷にあったと言わざるを得ないというふうに思います。これまで石田三成を首謀者とする範家康の軍事行動は一斉に展開されたというふうに考えてきたわけでありますが、実際にはそれは2段階からなんです。7月25日の小山の表情において福島正則以下の豊臣武将たちが一致をして家康に与党し、三成方の勢力を打倒すると宣言したのは第一段階の政治情勢を前提としたものであって、秀頼様への忠誠を謳った第二段階のそれを踏まえているものではなかったということだろうというふうに思います。実際家康やその側近たちは淀殿や豊臣三奉行から届けられたあの手紙、すなわち三成たちの不穏な行動を鎮定するために家康に上方の方へに戻ってほしいというあの要請書状を周辺の武将たちに見せ回りながら実は小山の表情に臨んでいたということです。つまり淀殿や三奉行は家康の支持者であるということの証明としてあの手紙類をですね、周辺の諸将たちに見せ、あるいは遠方の諸将たちにも引用してそれを伝えていたわけです。これならば、福島以下の豊臣武将たちが家康の側に与党し味方すると表明するのはいわば当たり前のことであると、至極当然のことであると言わねばなりません。ところがその淀殿や三奉行が、ね、公然と家康球団の先方に立ってくるというこの事態の激変ですね、これが小山の表情以降の、この情勢の混迷の一番大きな理由であったのではないかというふうに思います。つまり、まあ、それまで、その小山の標準に参集していた豊臣家武将たちはあくまでもその石田三成大谷行部たち石田与党たちの反家康行動ということを前提にして家康に味方するということを賛同したわけなんですが、その後にこの家康に対する宣戦布告状ナイフの違いの上場等々がですね、武将たちの間に広まることによって情勢の認識が変わってきたと、激変したということを彼らは認識をするわけです。小山の表情における、豊臣武将たちの制約の前提が狂いですね。そして、それぞれの武将の後輩がどのようなものになるかということが全く予測不能という状態になってきたということであろうと。でこれはなかなか興味深いことでありまして、当時の資料をその観点でもう一回見ておりますとこんなふうな書状が出てまいります。 それは藤堂高虎が細川忠興に対して宛てたこの時期のですね書状でありますが、ちょうどその東海道を彼らはずっと西へ向かっていた。で、細川忠興がですね、これからその岡崎へ入って、岡崎で、まあ宿営をしようとして、その時に藤堂高虎はですね、細川忠興に警告の書状を送って、すなわち岡崎城主の田中義政の動きが不穏である、十分に注意召されよという、そういう内容の書状である。故に細川忠興は岡崎に入ることをやめ、手前の御湯の地でもってですね、野営をしたということが言われていました。私もですね、まあ、昔からその書状のことは知っとったんですが、なぜこのようなですね、その用心深いといいますかですね、あの過剰用心のような行動をするのかということはよくわからなかったんですが、この小山の表情のこの混迷という事態が理解できますと、つまり当時の武将たちの間で、武将たちの間で相互にこの疑心暗鬼が渦巻いていたということも、また了解をされることになろうかというふうに思うわけでございます。そういうことでありますからですね、家康としてはこれはもう浮かといけないね。まあ、家康がその清洲城に行きましたらですね、いやもう前と話が違うんだからっていう形でですね、寝返りをされますと、これはもう家康は偉いことになります。袋ネズミになってしまいますから。そのような豊臣家武将たちの現状がどうであるかということがですね、確定できないようなところへ浮かといくことはできないですね。ゆえに家康は江戸城に留まるということです。で、このような不可測の要素に満ちた状況を前提にして、家康の立場に立って、最適戦略を考えた場合どのようになるかということを考えてみたいと思います。その場合、家康にとってのおそらく最適戦略は、自分自身は江戸城にとどまって動かず、嫡子の秀忠が徳川主力軍を率いて上方方面に進攻し、清洲城に集結しております豊臣家武将たちと合流し、そして彼らでもって三成方西軍と決戦に及ぶという、この形がおそらくは最適の戦略になろうかというふうに思います。つまりこの形を取りますならば、仮に東軍の豊臣家武将の間で離反寝返りが発生して、徳川軍に甚大な被害が生じた場合であっても、そのことによって徳川秀忠軍がですね、大きなダメージを被った場合であっても、総大将であります家康は江戸城にあって泰然としているわけでありますから、徳川勢力の崩壊ということにはならない。他方、豊臣武将たちが小山の表情の制約通りに行動して、秀忠の率いる徳川主力軍と協力をして作戦を展開するならば、それで三成方西軍を撃破することもまた困難ではないということ。つまり徳川の負けをなくしつつ勝ちも獲得できるですね。この形がつまりは最適戦略ということになるわけです。故に家康は江戸城にとどまって動かないということになるかというふうに思います、ね。これは家康は江戸城をとどまって動かないというのが正解であります。それ故に、ではなぜ家康が出陣するのかということは逆に問題なわけです、ね。従前の研究では、9月1日の出陣がなぜということはほとんど問題にもされなかったわけでありますが、私のようなこういう分析認識をいたしますと、では逆になぜ危険な出陣というものをですね、家康はあえて、ね、行うことになったのか、9月1日の出陣は何故に起こったのかという、そのことが問われなければならないということになろうかと思います。
歴史再発見、関ヶ原合戦と名を兼ね継ぐ第7回、今回は小山の表情と家康方東軍の混迷と題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきました。次回は会津上杉家をめぐる攻防、 伊達政宗を中心にと題してお話しいただく予定です。カルチャーラジオを終わります。